杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に昭和医科大学整形外科主任教授工藤義文さんをお招きしております。サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんです。
今日は海洋の先生からですね、脊椎睾丸に関して高齢だから仕方ないとされていた変形に対し、現在は低侵襲手術で劇的に改善するケースが増えているそうです。その手術と紹介のタイミングについてご教示くださいというご質問をいただいております。工藤先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ高齢の患者さんで背中が丸くなって、年だから仕方ないですねと言われる方は非常に多いと思います。まずこういった脊椎睾丸というのはどういった病態なんでしょうか？
はい。まあ、脊椎の睾丸っていうのは、まあ、今、高齢化社会ですから、まあ、たくさんの患者さん、整形外科に限らず、皆さん見られると思いますけれども、簡単に言ってしまえば、腰椎の腰骨ですね、腰椎の加齢性の変化、変性によって、本来、前に沿ってる前腕っていう形をしてるんですけれども、その前腕が減少して、体全体が前に傾いてしまう。まあ、そういう病態のことを、まあ、一般的に指すのが腰曲がりという病態です。で、多くは椎間板とかですね、まあ、骨と骨の間になっている椎間板の部分の変性に伴ってそこが潰れてですね、まあ、そうすると腰椎全体の前側が潰れてきますから、前腕が失われてきて、まあ、ストレートになってくるんですね。まあ、そうすると体幹全体、背中とかですね、頭の方が前に倒れてくると。まあ、そういう病態を指すのが、まあ、腰曲がりという病態であります。
なるほど。そしてですね、まあ、診療所の先生方がまず気になるのは、どの段階で、まあ、保存的療法を行う、あるいはどういった保存療法を行う、さらに手術に進めていくかということだと思うんですけれども、ちょっとそのあたりを教えていただければと思います。
はい。まあ、腰曲がりの患者さんたちの症状としては、まず腰が痛い、そして、まあ、長く立っていられない、長く歩けないっていう症状が一番のメインだと思います。まあ、中には消化器症状ですね、ガードみたいな症状を呈する方もいますし、やはりそういう ADL がどんどん障害されてくると、やはり外出すると痛くなっちゃって、心配だからということでですね、まあ、引きこもりみたいな生活になってしまうような患者さんも非常に多いと思うんですね。まあ、その辺は精神衛生上もよろしくない病態だと思うんですけれども、まあ、保存療法としてできることとしては、まあ、やはり痛みに関しての治療と、まあ、あとは、その生活のクオリティをなるべく落とさないようにする、まあ、そういった理学療法とか、物理療法とか、そういうものを組み合わせて保存治療を行っていくっていうのが、まあ、一般的かなと思うんですけれども、残念ながら、その痛み止めに関してはですね、いわゆるこういう睾丸症、腰曲がりで出てくる痛みっていうのは、例えば椎間板ヘルニアとかで感じるような神経障害性の疼痛とか、あと骨折の痛み、心外受容性の疼痛とはまた違ってですね、筋肉の疲労から来るような疲労性の腰痛なので、なかなかですね、その疲労性の疼痛に対して有効な薬剤っていうのは、まあ、正直あまりないっていうのが現状だと思います。ただ他にできることもあまりないので、まあ、実際にはそういう消炎鎮痛剤を処方されることが多いと思うんですが、やはりその効能には限界があるかなと思います。あとはやはりそういう睾丸症、腰曲がりになってくると、今言ったようにどんどん外出とかもなかなかできなくなってきますので、筋力体力が落ちてきますから、まあ、そうすると余計ですね、フレイルサルコペニアの病態が進むので、まあ、さらに睾丸が進むとかですね、 ADL の障害が進むっていうふうにつながっていってしまいますから、まあ、なるべくそういう運動ですね、まあ、体力筋力の維持っていう のを意識して生活指導を行っていくっていう、まあ、それも非常に重要だと思います。あとは、まあ、整形外科の領域の観点から言うと、やはり体が前に倒れていて、まあ、それを保持できないっていうのが、まあ、病態の根底にあるので、それをいかに楽に保持させるかですよね。立位を保持させるかになってくるんですが、まあ、一番簡単なのは杖を処方するだとか、まあ、腰曲がりが強ければシルバーカーを使うとかですね、まあ、そういったことも非常に有効じゃないかなと思います。見た目がかっこ悪いとかですね、そういう方も結構いらっしゃるんですけれども、かっこ悪いからといって出歩かないで体力が落ちて、フレイル、サルコペニアが進むよりかは、そういった補助具を使ってでもですね、どんどん歩いて、残存した筋力とか体力を維持する、もしくは向上するっていう方が、まあ、よっぽどいいかなというふうに我々は考えています。
本当に痛みというのはフレイル、サルコペニアに対してすごく大きな要因だなというのは常々感じているんですけれども、ではこれ痛みに対して手術というのがどういった効果を持ってくるのか、あるいは今どういった手術が行われているかというのを教えていただきたいと思います。
ありがとうございます。先ほどから繰り返すようにですね、睾丸症の原因は多くは腰椎レベルでの前腕が失われて体全体が前に倒れる、まあ、それによって荷重軸が骨盤よりも大きく前に行ってしまって、バランスが取れないっていう、まあ、こういうことが病態の根底にありますんで、その形ですね、物理的なその変形を治療する必要があると思います。で、それにはまあいろいろな方法がありますけれども、まずはその何が原因でですね、睾丸が起きているのかっていう、まあ、それをしっかりと診断する必要があるかなと思います。まあ、それには、まあ、もちろん整形外科が専門になりますので、まあ、一般的にはそういう患者さんがいらっしゃると、腰のレントゲンを取ってですね、椎間板の部分が潰れてないかとか、滑り症がないかとか、あとは骨折がないかとかですね、まあ、そういったことを見て大まかな病態を見分けると思います。で、あとは大事なのは、その腰曲がりって言っても本当にいろんな病態がありますんで、中には純粋に脊柱管狭窄症による神経症状が隠れていて、それが原因で腰椎を反らせられないとかですね、まあ、それによって前かがみの歩行になってしまってるっていう患者さんも実は結構いらっしゃるんですね。ですからそういう方に関しては、レントゲンや MRI を撮影することで、まあ、比較的簡単に診断は可能ですし、また違った病態になってきますから、それこそ本当に低侵襲の内視鏡の治療とかで解決するような方もですね、実際には隠れてたりしますので、まずはですね、そういう整形外科、脊椎外科の専門医に受診されるのがいいかなというふうに思います。で、手術治療に関してですけれども、この睾丸症に対する手術治療の前にですね、まず最近のその脊椎外科の手術治療のですね、進歩、まあ、これは本当に目覚ましいものがありまして、まあ、特にですね、いろいろなその手術に使用するデバイスがですね、本当にこの10年15年でですね、劇的に進歩しています。具体的に言うと、こういう変形の矯正をしたりとかですね、する場合には脊椎の椎体の方にスクリュー、ネジですね、を挿入して、金属の棒で固定するというような手技が一般的なんですけれども、そのスクリューもですね、以前はですね、大きく皮膚を切開して、全部筋肉を剥いでですね、その上で金具を入れるというような方法しかなかったんですけれども、まあ、最近では本当に2センチぐらいですね、小切開を加えて、筋肉を電気メス等で剥がなくてもですね、経費的に、インプラントを挿入して、でさらに筋肉の筋膜下をですね、そういう棒を通して、固定をするというような経費的なインプラント、まあ、こういったデバイスが非常に流通していてですね、実際の臨床で広く使われるようになってきてます。あとは椎間板部分のですね、変性が進んでくると、その椎間板を取り替えるような、取り替えるというか、まあ、骨でですね、骨移植をして椎間板の部分をですね、インプラントで置換するような手術も我々すごく多く行うんですけれども、それも以前はですね、背中側から全部脊柱管を広げて神経を避けて、そういうインプラントを入れるっていう手技しかあまりなかったんですが、まあ、最近ではですね、側腹部から後腹膜経由で非常に低侵襲にそういうインプラントを挿入する手技もですね、 ですね、広く普及してますので、まあそういった手技を組み合わせることによって、で以前では信じられなかったようなですね、低侵襲な時間も出血量も非常に少ない治療が可能になってきてますので、まあそのように脊椎外科の手術主義インプラント、まあそういった進歩がまあ非常に目覚ましいっていうのがまず根底にあります。それによって以前では考えられなかったようなですね、80代後半の方とかでも比較的低侵襲に手術ができますので、まあ手術適用がどんどん広がってきてると、まあ、そういうようなバックグラウンドがあります。で、睾丸の方に対しての治療となると、やはりそういったインプラントを使うっていうことには変わりはないのですが、まあ、どういった原因によって睾丸が起きているのか、まあ、これによって治療法は少し変わってきますけれども、例えば先ほども少しお話ししたかもしれないんですが、その椎体骨折ですね、骨粗しょう症性の椎体骨折、圧迫骨折に伴う痛みによって、もしくはその偽関節って言ってですね、骨がくっつかなくてグラグラしているような病態に対して睾丸が起きていると、まあ、そういった方であれば、それこそですね、非常に低侵襲にその椎体の中にセメントを注入して、なおかつその上下の骨にですね、経皮的なインプラントを挿入すると、まあ、こういった術式を行うことでですね、まあ、固定の範囲にもよりますけれども、本当にもう1時間とかですね、1時間半とか、出血量もほとんどカウントできないようなですね、低侵襲な治療っていうのも可能になってきてます。
どれぐらい離症できるんですか、そういった方っていうのは。
椎体骨折のそのセメントと経皮的なインプラントであれば、通常は翌日からもう皆さん普通に離症していますし、もうセメントを注入するだけのタイプであれば、その日のうちに通常はもう離症開始しています。
そうするともう80代後半の方でも高度な腰曲がりがあって、かつ手術に耐えられるような方であれば、積極的に介入していくということがこれから可能になっていくというところなんですね。
そうですね。ちょっとまあその腰曲がりの程度にもよると思うんですけれども、まあ非常に高度な睾丸の方の場合は、やはり今言ったようなですね、超低侵襲の治療っていうのは、やはり限定的かなというふうには思いますが、一番いい適用は、やはり椎体骨折に伴う痛みで腰が曲がってしまっているような方ですね。まあそういった方に関しては、比較的今言ったような低侵襲な治療法を組み合わせることで、まあ、かなり劇的なですね、改善を得ることは可能になってきています。あとはいわゆる脊柱管狭窄に伴うですね、姿勢の異常の方も結構いらっしゃいますから、そのインプラントを使わない手術であってもですね、内視鏡の手術とか、まあ、そういうもので除圧をしてあげるだけでもですね、姿勢を大きく変わるっていうようなケースも意外といますので、まあ、やはりこれは専門の診断が一番重要かなと思いますから、ぜひそういう患者さんがいらしたらですね、脊椎外科の専門医に紹介いただければなというふうに思います。
はい、今日は脊椎睾丸についての非常に興味深いお話、工藤先生にお聞かせいただきました。今日は工藤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は昭和医科大学整形外科主任教授工藤義文さん、サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。